ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在好評販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。本日も相変わらず喉をやられてしまっているため、いつもよりおとなしめの配信となります。ご了承ください。そんな今朝は、縁の乱れは近づきすぎが原因というテーマでお話を。うざい縁とは別れてしまうのが安心です。別れるのがいいです。喧嘩ばっかりしている恋人同士とか、一つ屋根の下で傷つけ合ってしまう夫婦とか、一緒に暮らすほどにギクシャクしてしまう親子、そういう人たちは別れるのがいいです。別れた方がうまくいきます。一緒にいるからこそ運が摩耗して縁が乱れてしまいます。無理にくっついていようと努力するほどに溝が深まっていきます。頑張って妥協点を探そうと努力しても配慮しても、骨折り損、逆効果になりやすいです。原因は近くにいることだからです。近づきすぎると摩擦が増えてストレスがたまります。一緒にいなければ喧嘩になりない、ならないです。くっつかないことで喧嘩の理由が減ります。離れることで摩擦係数も下がります。だから別れてしまうのがいいです。ただし、その際の別れとは縁を切ることじゃなくて縁を離すことです。別れたらもう二度と会わないとか、離席するとか、そういう話をしたんじゃないんです。別れるという言葉は距離を離す、距離を置く、そういう意味です。一緒にいてうまくいかない相手とは距離を離してきち、そのための手段として別れという言葉を使っています。多くの場合、人間関係の摩擦や衝突は縁が適正距離より近づきすぎてしまっていますよという自然からの典型です。距離の不具合を示したいときに縁の乱れというのが現象事象として起こります。そういう意味では、喧嘩するほど仲がいいっていうことわざ、昔からよく言われることって あながち間違ってないです。縁があるから喧嘩するし、近しいほどにぶつかるのは当然のことです。縁がなければ喧嘩にもならないし、離れるほどにぶつかりにくくなります。ぶつかりようがなくなります。この距離を置くっていうことを、別れるっていう言葉に置き換えていく。おそらくね、別れるという言葉はみんなにとって縁を断つとか、別れるイコール喧嘩するみたいなネガティブワードに脳内でなってると思うんですが、そもそも論で暦の世界の中での縁って切れるとか関係性をなしにするっていう概念がないんですよ。袖振り合うも多少の縁、もう前世からつながっていて後世まで続いていく、すべての縁はこれまでもこれからもつながり続けていくっていうのが大前提としてあるんで、そうすると切るとかもう二度と会わないっていう概念がないんですよ。そうするとあるのは近づくか離れるかのどっちかしかない。 で、離れるという行為をするのが別れるです。で、近づくという行為が出会うです。で、相手の存在が摩擦として、衝突として気になっちゃってる、もう苦になっちゃってるようだったら別れるがいいです。そこで売り言葉に買い言葉、うぜんだよこの野郎っていう風になっちゃうから、そこで縁が乱れます。それは近づきすぎて悪化した縁に対してさらに一歩踏み込み突っ込んでいく行為です。逆効果以外の何者でもないです。今縁が摩擦衝突起こってるよ、近すぎだよという知らせを受けて、なおさらにそこから近づこうとするから失敗しています。そういう時は別れて対処、切るのではなく別れ離れて吉です。例えば同じ家に暮らす家族や同棲中の恋人、また一緒にいる夫婦だったら寝室や居室を分けるんでもいいです。もちろん一時的に実家に帰らせていただきも行きますもありだし、一緒にいる時間を減らす、これだって別れるになります。方法はいくらでもあるはずです。別れるイコール離席する、親子の縁を切る、もう二度とあのお客さんには会わないっていう話じゃなくて、距離を置く、近すぎた距離を離す、今までよりも遠くから相手と接するようにする、その方法は、僕では指定できないです。みんなそれぞれに事情があるから。でも別れることはできるはずなんです。それで全ての問題が解決しなかったとしても、少なくともお互いの摩擦やストレスは減らせるはずです。うまくいかない縁、自分を疲れさせてしまう縁とは、どうやって別れる予定を作るのか、どうやって離れる工夫をしていくのか、それが未来の縁をデザインする秘訣となります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。来週末、2025年10月18日19日東京の浜松町で手帳の市2025秋というのが開催されます。こちら手帳好き、文具好きにはたまらないイベントです。僕は有機こよみ2026を引っ提げて出展します。初日の18日には12時からトークイベントの機会をいただいています。そこでのテーマが2026年のおすすめ吉日全公開です。暦の中からここという大吉日、中吉日を選んで、それを40分ぐらいでしっかりご紹介します。イベントの詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、手帳の市で検索してみてください。さて、今日という一日は2025年10月11日土曜日、ここから11月6日まで超助走の10月が続きます。今日の幸運レシピは栗、これは木の実が吉です。栗以外にも銀杏とかくるみとかも素敵です。でも今だったらみんなモンブラン行ったりであるとか、マロングラッセとか、やっぱり秋の味覚の王様は栗っていうのはあるかもしれないですね。もちろん木の実をそのまま食べなくても、のモンブランパンケーキとかでもありです。 最後に今日のキーワードは更新、最新の状態に整える。その心は、変更された予定や見直された方法に関しては早め早めに伝達共有が基地です。そこで連絡忘れ、連絡遅れが起こると、変わる前の予定と方法で物事が進んでしまった結果、後になって修正が難しくなります。変えた、変わったって言うんだったら、まず最初にやるべきは変えた方法でやる、変わった方法で進むじゃなくて、変えたよ、変わったよっていうことを関係者で伝達共有して基地です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ユンさん、おはようございます。ジャズさん、アキさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は曇りマークがずらずらと並んでいて、穏やかな日ですか。でもすっかりと真夏の暑さはなくなりましたかね。朝晩はしっかり冷え込んで、この気温の変化の中で皆様、体調管理はくれぐれもお気をつけください。喉とかやっちゃわないようにお気をつけください。レモンさん、子供部屋に仕切りの壁を DIY します。年の教授期は避けた方が良いですか。の、避けなくて良いです。それがね、大工仕事できっちりと、もう完全に密閉してしまうような、そういう壁だったら話は別なんですが、 DIY でこの子供部屋に仕切りをつけるっていうことだったら、年の教授期じゃなくて土曜です。1年に4回ある土曜だけ避けて設置することができれば OK。 これパーテーションとかカーテンとかで仕切る場合も一緒ですね。新しく設置する場合には土曜だけ避けられれば安心です。というわけで今朝の配信はここまで。今日も超助走の日々、できることをできるだけの範囲内で行ってまいります。 Thank you.